今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、元関西学院大学副学長伊藤昭一先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。
はい、
実は今日も
3
枚目してくれる新藤さんが、
はい、
仕事で休んでるんです。
ねえ、お忙しいですね。
新藤さんも面白い人ですね。
ねえ、長いですよね。
なかなかね賢うて、
はい、
賢いけれども3枚目演じられる賢さ、僕は東映の新藤さん知ってるから、
はい、
もうほんまにね、なんぼも顔持ってますね。
おお、そうですか。そうそう、
東映の顔とかね、
はい、
タレントを前にした時の顔とか、
おお、
まともに仕事をしてる時の、もう大木さんなんかはやっぱりすごいと。
お、
新藤さんがスタッフで入るだけで、スタッフがピンとする。
お、
それぐらいやっぱ迫力あるんでしょ、
うん、
このラジオやったら、
はい、
3枚目やってくれてるけれど、
ま
あ褒めてけなしてちょうどいいんちゃうかなと思います。
大体休むとけなされるんですけどね。そう
さあ、なんか今日ここの黒川さんが、
はい、
言うたったけど、あれ何載ってんの？
って、あ、ウィキペディアのことですか？
ああ
、いや、Google とか検索エンジンで、うん、この令和水戸黄門ラジオ漫遊記って入れましたら出てくるんですよ。はい、どんな番組かが。
へ、
はい、そのウィキペディアっていうところで。
ただ僕は、ね、
どなたが書かれてるのか分かりませんけど、
僕はこの番組するときにね、
はい、
マスコミのボスに相談したら、
あ、そうですの、
あれはおもろいと、
うん、
赤原しかでけへんと、
うんうん、
それはね、長官とか事務次官経験者がね、
はい、
出るっていうのはなかなか難しいと。
そうですね、
出てもら
う、
あ、それラジオ面白いな、
ね、長官のおかげで賞取ったようなものですからね。
いやいや、ないですよ。
ほんで結局おもろいのは、その人に、
はい、
マスコミのボスが出てください言うたら、
はい、
俺が出たら帰っておかしなるやないか言
う
て、
お、
本当はその方出たら長官おもろかったでしょうね。
まあまあ、面白いって面白いでしょうね。めちゃくちゃなるかもしれない。
もうだいたい想像がつきました。はい、
ただこの近辺の新聞社、
はい、
放送局はちょっとと思うでしょうね。逆にね、ただね、僕はね、面白いな思うのはね、
はい、
今問題の農水の問題でもね、
はい、
小林先生は反省も込めてって普通に言えん、
はい、
学者なんか絶対言わないから。
うん、
やっぱりそれはもう最前線で走ってたからでしょ
うね。はい、うんうんうん、
で例えば長官でもそうでしょ、
はい、
今の特流っていうんかな、
はい、
あれ年間何人逮捕されてるか知ってる？
いや、わからないです。
伊藤先生何人ぐらい？
いや、結構な数でしたね。
1万。
1万人
1万人
さ、最近でも結構な数ですよ。
そう、1万人逮捕されてんのよ。
すごいですね。
あの一番下っ端は、
うん、
それでもまだまだなんですよ、ね、上出てけ、
うん、
これはもうひとえに警察の責任やね。ちょっと、なんであれ上にたどり着けへんのですかね。
ん、
上にたどり着けへん
のですか。あれはですね、あの結局上に、まあ、捜査っていうのは現場から始まりますよね、
はい、
でやってるのはあの闇バイトに応募した素人たちですので、はいはいはい、割に簡単に捕まるんです。やり方も荒っぽいし、
うん、
場合によっては防犯カメラにも 全部映っちゃうみたいなこともあって、結構捕まるんですよ、ですから大量 その実行犯がいるんですけど、その上をどうやってさ、あの出していくかっていうと、その取り調べなんですよ基本的には。
うん、
知ってれば喋る、 ところがですね、誰が上か彼らも分かんないような仕掛けができていて、全部まあスマホとかでこうやるんですけど、アプリがもう全部消えるやつなんですよね。
なるほど。
で、あのなんていうんでしょうか、あのサーバーにも残ってないっていう通信手段なので、物的にこう特定できないんですよ、
はい、
で彼らも誰だか分からないで命令を受けて、うん、金取ってここに持ってきてこのトイレに置いとけとかですね、
うん、
あの誰々がそこの駅にいるからそいつに渡せとか、
はい、
っていうことで金がこうだんだん上にこう上がっていくんですけど、うん、そこがねまだあんまりきちっと解明できてないんですよ。
なるほど。
ただ相当あの警察も今あのやってますんで、おっつけ見えてくると思います。それからあの身分仮想捜査といって、
はい、
警察がこう応募して実行犯に応募して、
はい、
で中に入ってって上の方をあのその捜査するっていう手法もようやく始まったので、だんだんあの解明できていくと思いますけど、今のところまだあの上の方は今回のあの栃木の事件についてもまだあんま見えてないですよね、はい、
あのちょくあれね、アメリカみたいに裏取引でやってますよね。あれなんで日本できないんですか。
これはですね、あれは法律がいるんですよ、
はい、
で日本はあの自分が罪を犯してそれをその認める代わりに罪を免じてもらうっていうか、それが違法なんです。できないんですよ、
はい、
他の人間のことを喋って自分の罪を軽くすることはようやくできてるんです。あの制度はあるんです、
はい、うん、
ところがですね、それをやるためには彼が上のことを知って出て喋って、できちんと裏付けが取れて間違いないってことじゃないと取引ができないんですよ。だからそういう今 あの彼らの組織体系からしてなかなかそういう供述が得られない。
なるほど。
あの知らないので、それからその喋ったとしてもきちっとその裏付けが取れないとなかなかそこまでいかないですよ。ですから制度ができたのは私は現職の時なんですけ ど、
なるほど、
まだね使ってるのは10件もないと思います、ね、
あ、そうですか。
へー、
そういう面ではアメリカ合理的ですね。
合理的ですね。アメリカはあの9割が司法取引で処理してますから。
あ、そうですか。
逆に言うとね、犯罪が多すぎるんですよ。
なるほど。
だから一件一件真相を解明しているよりは、悪いやつをどんどん捕まえて犯罪を止めるっていう方を優先するんですね。
なるほど。
だからあの自白して、であの例えば5件やってるとするじゃないですか、強盗、1件自白して4件免除するとかね、
はい、
そういうこと平気でやってますね。
へえ。反対、日本人向こう多いからって言いますけど、向こうより少ない日本にそれ持ち込んだら、
うん、
もっと日本の役に立ちますよね。
立ちますよね。
なんでそれをね、
うん、
取り入れないかって、
うん、
なんかその日本の政治家はね、うん、そんなんしたらおかしいっていうやつおるけれど、まあ、あんたがそういう目に遭ったらどうするのっていう論理が抜けてますよね、
ただあの司法取引っていうのはあの当局と犯人との間ですよね、
うん、
一方で被害者がいるじゃないですか、
はい、
だって5件のうち4件の被害者は自分の事件を事件にしてもらえないっていうのなんですよ。だから今の日本の司法取引も確かですね、身体犯については認められてないんですよ。
なるほど。
殺人とか、
はいはいはい、
傷害とか、
はい、
で財産犯についてはもうあのかなり悪質なのは OK なんですけど、
なるほど。
だから非常にひどい目にあった被害者がいる犯罪では使用取引はできないです。
うん、
日本あの全ての犯罪について。
なるほど、なるほど。伊藤先生ね、今うなずいてますけど、それこの番組のいいのはそういうことも具体的に教えていただけるって。
いや、それはあの非常にこっちも勉強させていただいてます。
僕も今聞いてね、なるほどなっていうね、そういう問題ってね、僕ね、やっぱりね、国っていうのはね、杓子定規じゃ回らないんですよ、
うん、
どっかでやっぱりね、口約束ともあるやろうし、裏の取引もある。で警察なんか特にね、それを杓子定規でしすぎたらね、それは僕は無理や思います。だから僕ね、ちょっと前も取締りの刑事が叩いたとか、
はい、
そんなんでマスコミは出すわけですよ、
うんうん、
それけれども、悪いけれども、どっかでそれ必要なんですよ、
うん、
そういうことまでねやったらね、それは無理でしょう。そんなやっぱりその犯罪に対してね厳しくね。
でもね高井さん、今ね取り調べで警察が手を出したらもうそれは警察の負けです。
おかしな話ですわこれ。
なるほど。
これねそういうことしないで喋らせるのが刑事の腕なんですよ。
そんなんね、そんなんね
喋りますかね。
おい、
ただね日本はあのこれ昔からなんですけども供述に頼りすぎっていうところもあるんです。
なるほどなるほど。
で例えば、まあ、先ほどアメリカの話になりました。アメリカは取り調べってあんまりしないんですよ。
え、
その代わり使用取引する。
あ、なるほど。
つまり無理やり喋らさないんです。
なるほど。
取引で喋らせる。ですから使用取引の、まあ、そういう取引っていうネーミングはありますけど、本当は本当のことを喋らせるための、まあまあ、取引なんですね。
うん。
で無理やり言わせるか取引で言わせるかだけの違いで、アメリカは後者なんです、
はい、
日本は取引をあんまりこう是としないので、反省してるはずだから全部喋れと。
なるほど。
っていうのでゴリゴリ押すんですよね。ところがやっぱりあの現場ではもう調べ官もあのもうなんていうんですか、全身全霊でやってますんで、
うん、
ついね乱暴な言葉になったり、つけ叩いたり、つけ蹴ったりっていうのになって、アウチと、
うん、
ダメっていう。
おかしな話ですね。そんなもんね。
ただね、そのいろんな捜査手法を新たに取り入れて駆使すれば、取り調べにそんなに依存しなくても、
はい、
真相は解明できるんじゃないかと私は思ってるんですね。
なるほどなるほど。そうやって考えると、僕ら小学校の時ね、
はい、
宿題はするだけでね、
ええ、
先生に叩かれそうと。
今そんなんないですよ。
逆にね、スパルタがなかったら成り立たないところもいっぱいあると思うん
ですよね。
それをなんか全部ね、民主主義に、あ
ね、
一体民主主義ってなんやねんって、
うん、
そんな日本が言うてる間に、
はい、
マイティーズライフで、
はい、
戦前の海軍が力正義やって言うてるわけでしょ。ということは今そうなってきてるわけですよ、
うん、
トランプのやってることなんかもそうですよ、ロシアもそうでしょ、
はい、
力のあるやつが正義や言うて、何もしてない国攻めるわけでしょ、
うん、ね、大国がね、
もう自分とこが損やからとかね、
うん、
それも戦前の日本と一緒ですよ、
うん、
で それ非難するわけでしょ、中国を攻めてきたなやお前らはって力でって、
うん、
それ今言うてる連中みんな同じことしてるわけよ、それ誰も非難せんと、
うん、
これね小林先生、それがね農水とかそんなんにもものすごく水面下で僕影響してくると思うんです、
うん、
あの去年ですか、あのちょうどトランプ関税への話が始まりましてね、
はい、
であの記事もちょっとあの話だったと思うんですけど、まあ、それまでのいわゆる WTO という協定で、まあ、世界みんなでルールを作って全員のっとってやっていきましょうねっていう前提だったのが、うん、まあ、アメリカのいう立場で関税を一方的にかけるっていう、うん、ああいうのがスタートしたんですよね。だからその時のやっぱり議論として、それまでのアメリカ自身がそのいわゆる WTO を引っ張ってきたし、
うん、
それを考えればやっぱりルールにのっとってやるべきじゃないのっていう議論が相当世界的に起きてきて、それをみんなでアメリカに対していろいろ交渉事とかやっていくんじゃないかというふうに、まあ、ある意味期待した面があるんですけども、ほとんどなかったですよね、
うん、
だから、まあ、それがいえばもうなんていうのかな、それに対するいろんな反応とか検証とかなしに、なんかいつの間にかなし崩し的にそれが当たり前になっちゃってるっていう、そこにむしろ私はなんか意外っていうか、あるいはその懸念っていうか、うん、世の中やっぱり国際的にもこういう形で流れて変わっていっちゃうんだなっていうところが一番心配でしてね。
怖いですね。
でそれが今だからおっしゃったそのいわゆる交渉元の担当者に相当聞いちゃってると思うんですよ。要するにルールがあった上で相手とこに交渉していくと、それからそんなような手順もあってですね、でいろんな形でお互いにあの相手の立場も考えながらっていう、そういうことが通用しない世界で、まあ、各省庁 その交渉を担当してるあの立場からすると、一体どうやって今お互いに付き合ってるんだろうなって非常に心配ですね、うん、
ただね、僕は 職員関係って、うん、変な意味でブロック政策されたら、
はい、
これ日本なんか植える人いっぱい出ますよ、
うん、
それで今こっちは平気でマスコミでもこの地域はアメリカ、
うん、
この地域は中国、これ完全にね平気で二分化されていくやろうってマスコミ言うてるわけ、
うん、
それでその時に一番問題はねエネルギーと職員なん
です、はい、そうですよね。もう秋のブドウが今から心配で心配で、
ああそう
です
ね、
はい、この間もトマトがねできなかったって送ってもらえなかったんですよ。ビニールハウスがね灯油がなくてぬくめられなかったっていうことで、
ね、
はい、小林先生大丈夫ですかね、あの
あのブドウのビニールハウス、今のお話多分肥料の問題あると思うんですよね、
はい、ええ、
で、まあ、肥料についてはもう数年前からいろんなウクライナ問題があったりして、それでいろんなところその入ってくるのに懸念が出たもんですから、経済安全保障というああいう仕組みを作ってですね、重要な品目を指定してそれに対する対応を考えていくと。で肥料もその中の一つになってですね、でそれ以降やっぱりできるだけ輸入先を多角化するとか、それから個別の交渉でよろしくっていう話になっていくとか、まあ、そういうことを進めてるんですよ、うん、だからさっき言った多角的貿易交渉 WTO とか一つの大きなルールの中でみんなで集まってやっていくというやり方から、
はい、
品目によってはそういう個別の品目する相手とやっていくという、まあ、そういうふうに変わってきたのかなというふうに思いますけどね、うん、ただどっちにしろ高橋さんおっしゃったように日本はエネルギーと食料、特にエネルギーの自給率は1割ちょっとですしね、
はい、
食料でもカロリーで4割弱という、やっぱりそこのところをどうやって確保していくかということは、これ相当そういう外交戦略とか、それから実態的にどっからどういうふうにいつ手当てして持ってくるとか、
うん、
っていうことをやっぱり相当真剣に考えていくということが優先されるんじゃないでしょうかね。
例えば、
うん、
エネルギーは農業と関係ないと思ってる人いっぱいいますよ、
うん、
それと例えばハウスってエネルギーなかってこれ成り立たないですから、
いやそこはもう要するに農業の現場だ、それは皆さん分かってますしね、
うん、
で現実にそのエネルギーが来る来ないってまでまず価格が上昇してますから、それで要するに価格が上がっちゃって温室の中のいろいろな、
うん、
例えば温めるとか、
はい、
そういうことも生まれたし、それから最近はナフサの問題があって、そういうエネルギーの問題もさることながら温室をこうに覆う被覆剤ですね、ビニール、うんうん、ああいうものもこれからどうなるんだとか、まあ、そういう心配がいっぱい出てきてるんですね。
そうですね、う
ん、怖いのはね、うん、アメリカがある国をトップを捕まえた、でそれによって何が起きたか言ったら、この国からまあ言ったらエネルギーを持ってるキューバ、
はい、
もうガソリンの困ってるわけです、
うん、
ということはキューバは食品関係も結局はブロックされてるから入ってこない、
うん、
というのは強いところがやり放題になってきちゃってるって、
はい、
これをね日本は口ばっかりでね国際法違反や、それと国際法違反やってなんぼ口で言うたってね、力がなかったらね誰もね、
うん、
キャンキャンキャンキャン吠えてる犬よりね、
うん、
黙ってても大きな犬が一噛みするだけでねそんなもんは終わるんですから、
うん、
だから日本ってキャンキャンなんぼ言うても政治的な力、まして一番発言力を持たせてくれた経済力も弱ってる、
うん、
それとこれからもう日本はアメリカなんか中国と組む、今みたいに中国と日本ぶつかったら、
ええ、
これはアメリカがいずれ日本の方持ってばっかりやったら、
はい、
うちも考え方ありますよなんか言われたら、
お
それはアメリカどうするかですよ。
そうですね、
日本を取るか中国を取るか、
うん、
今中国とアメリカ切れたらもちろん中国も困るけど、
ええ、
アメリカめちゃくちゃ困ります。
そうですよね、うん、
それ僕が怖いのは強いやつが何でもできるっていう、これはやっぱり怖いなと思いますね。
そうですね、
そうなったら強くない 軍事的にも経済的にも弱ってる、
うん、
日本最後にね小林先生ね、
はい、
今みたいに潤沢に食品が10年後の日本果たしていけてるんですかね。
の量の問題と価格の問題興味ありますけどね、
はい、
価格でいくとやっぱり全てコスト高、食料品に限らず、
うん、
さっきのエネルギー含めてってありますから、やっぱり価格をどういうふうに見ていくかっていうのは一つの課題なんでしょうね。だけどこれはやっぱり各段階各段階でそれぞれの事業をやってる人たちがそれを自分の事業を賄える価格っていうふうに設計していかないと、
うん、
一つのシステムですからね。そこをどうやって作るかっていうのがあるのと、あと量的な問題はですね、これも前からの、はい、日本はエネルギーにしろ食料にしろもともと自賄いっていうのは全てできないわけで、そうするとまず国内の供給力をどうやって高めるか、
うん、
エネルギーで言ったらいわゆる再生可能エネルギーを含めてですね、ああいう問題があって、まあ、食料もできるだけ、まあ、日本でいけば米はとにかく自給するとかですね、うん、そういうことをきちんと作っていくのと、まあ、やっぱり外から入れる時の、まあ、世界が平和である、
うん、
いろんなその流通貿易がいろんな平和の中でちゃんと続いていくということと経済力と、まあ、これをどうやって確保していくかということなんで、やっぱり政策的にそこを重点をやっていくということじゃないでしょうか、
うん、
僕は10年後ね、
やっぱりそういうことやらないととにかくこれからいろいろ課題が差し引いてくる時代だっていうことは言えると思うんですけどね、
うん、
例えば収入上がらんのにね、今まで500円で食べてたお弁当がね、外国並みにね2000円3000円になって、
うん、
日本誰が買えます
ね。
だからそれは10年後ね、一番元の話ですけど、産業構造が本当に伸びひんのに、
はい、
働く人の給料なんか出せない、
うん、そうですね。
それが中小企業は今ものすごい勢いで潰れていってる、
うん、そうですよ、すごい多いですよ、
もっと増えます、
うん、
この中小企業がなぜ防衛できないか、
はい、
潰れてるか、
うんうん、
この悩みを最後に、
はい、
今週は終わりましょう。
真面目な終わり方ですね、はいはい。また次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳生と
伊藤昭一でした。